こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気ですか？尾崎和夫です。私たちのたどる人生は決して平坦な道ばかりではありません。山坂はつきものです。どん底に突き落とされてしまったような経験をすることもあります。そうした時、自分はもう神に忘れられたのではないかと思いがちです。しかし低く木に下らされるのは実は高木に登らされるためなのです。今日はそのような神と私たちとの結びつきについて、旧約聖書の詩編71編から学んでまいります。バイブルトーク、お話は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生です。
皆さん、ご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。東京の新宿から皆様方にこの放送をさせていただいてまいりたいと思っています。詩編に学んでまいりました。心に優しい詩編のお話シリーズですが、今日もまた皆さんと共にしばらく旧約聖書の詩編を紐解いてみたいと思います。今日は71編をお開きになってみていただきたいと思うんですが、この詩編は随分長い、一編になっています。とびとびに少し読んでいますが、聖書をお持ちの方がいましたらば、それをご覧になってみてください。一節、主よ身元に身を寄せます。とこしえに恥に落とすことなく、恵みの御業によって助け逃れさせてください。あなたの耳を私に傾けお救いください。常に身を避けるための住まい、岩となり、私を救おうと定めてください。あなたは私の大岩、私の砦。私の神よ、あなたに逆らう者の手から、悪事を働く者、不法を働く者の手から、私を逃れさせてください。主よ、あなたは私の希望、主よ、私は若い時からあなたにより頼み、母の胎にある時からあなたに寄りすがってきました。あなたは母の腹から私を取り上げてくださいました。私は常にあなたを賛美します。多くの人は私に驚きます。あなたは私の酒どころ、私の砦、私の口は賛美に満ち、耐えることなくあなたの輝きを称えます。まあ、こんな風に、まず書き出されています。で、その先には、今度こんな言葉が出てきますね。老いの日にも見放さず、私に力が尽きても捨て去らないでください。敵が私のことを話し合い、私の命を伺う者が共に計り、言っています。神が彼を捨てたなら、追い詰めて捕らえよう。彼を助ける者はもういないと。神よ、私を遠く離れないでください。私の神よ、今すぐ私をお助けください。私の魂に対する者が、恥に落とされ滅ぼされますように。私が災いに遭うことを求める者が、あざけりと恥ずかしめに包まれますように。こんな言葉があるわけですね。ちょっと間を飛ばしますと、その先の方に18節に、 私が老いて白髪になっても、白髪に、白髪ですね、白髪になっても、神をどうか捨て去らないでください。身腕の技を、力強い身技を、来るべき世々に、世代に語り伝えさせてください。神を、恵みの身技は高い天に広がっています。あなたは優れた御業を行われました。神を誰があなたに並べましょうというふうになっていますが、この71編を読んで、そこで気づきますことは、彼が先般申し上げました70編のような生涯において多くの敵対する者から苦しめられた。そして、それを逃れるために、遠く、彼方に逃れ行きて、そしてまた、砂漠の中に、荒野の中に、あるいは、密林の中に、自らの下げどころ、隠れ場を見出そうとして、本当にですね、彼が、苦悩を、余儀なくさせられた、そういう中でですね、何かにもかかわらず、彼はそこでもって、結局は、打ち倒されることがなく、また行き詰まり切ってしまって、そこで彼はですね、希望も全く失って、まさに絶望状態になって、その中で、彼がうずくまって、もう何も言う気力もないものを考えることもできないというようなですね、状況にこの陥ったかというと、そのような状況に陥りそうにまで、ギリギリまで追い込まれる経験をしながらもですね、彼はそこから見事に立ち上がって、しかも、そのような折しも、彼の中には、不思議に一条の光を、そこでは見失わなかったんですね。そういう中で、そういうところに追い込まれれば追い込まれるの、今までにも増して、そこで彼は光を仰ぎ見ることができた。そこに希望を見出すことができた。これが、先般お話しました、窮地に追いやられる中、逆境の中に追いやられる、極限状況に置かれる時にこそ、人間というものは、本当に素晴らしいものに出会い、素晴らしい真実なものに、そこでもって、その思いが届くようになると。そこに素晴らしい信仰の世界が開けていくんだということを申し上げましたけれども、本当に、ダビデは、その通りのことを経験していったんですね。そういう経験を繰り返しながら繰り返しながら人生の旅路を彼は進んでいるうちに、いつしか気がついてみるとですね、自分の髪の毛も白髪となり、肉体も疲れやすくなり、自分の一生っていうものはやがて終えていかなければならない、そういう老いの日を迎えつつある自分を彼はそこで気づかされたんですね。ですからこの詩編の中には、そういう老いの日にも見放さずとか、私が老いて白髪になっても神をどうか捨て去らないでくださいという、こういう言葉がそこに盛り込まれている。人生というものは本当に最後までいつの時代でもこういうような逆境試練というものはついて回るもんだと。信仰があるからといいですね、どんなに立派な人であろうとですね、人生においては決して最後までいろんな試練、苦難、戦い、そういうものをですね、避けては通れない。そして絶えずそれらのものは私たちの人生を折々訪れては 災難もんだということを、そこで私たちは示唆を受けるかと思いますね。けれども彼はこの時にですよ、決してもうやめてください。もう、神様いい加減にしてください。金輪際もそんなことは、なくしてください。というようなですね、もう疲れ果てて、飽き飽きとして、もう人生、それならば早く殺してくださいみたいなですね、そういうような、思いを彼はここで、みじも抱いてないということに気づかされますね。彼は、そういうような戦いが何度も人生に訪れてきて、今なおこの年になってもなお悩まねばならないということがあってもですね、彼はそれを決して、消極的、否定的に受け止めることなく、積極的、肯定的にと言いましょうか。そういうようなものをさらに若き日、中年の時、克服してきたと同じその信仰の素晴らしい道筋に従って、道筋という以上にまあその原則根本原理に立ってですね、彼は神に祈り、神に期待し、そこでこのようにして神様に、どうか私を敵によって打ち倒されることがなきように、その中で自分が挫折して、ついに、その恥ずかしめのもとで、屈してしまうようなことがないようにと、こういうふうに、またしてもですね、神に祈っているんですね。そして、そこにですね、彼の祈りが、なぜ、なお、そのような場面で、そのような年老いた身にも、あえてなお、その苦難が押しかけてくるこの現実の前でですね、彼がそれをへきへきとせずに、それを受けて立てたのは、それは彼の中にそういう経験を経て、それを積み重ねば積み上がるほど、今度はですね、神に対する信仰というようなものが、確信というべきものにまでそれが昇華され高鳴ってですね、彼の意識の中に働いたんじゃないかと思うんです。彼はこの71編で節々で、あなたは私の大岩、私の砦、まあ今までですと、主は私の助け、私の岩、救いの岩というようなこう表現でしたが、ね、この71編を聞きますとですよ、あなたは私の大岩、私の砦とこういうふうに言ってるんですね。そしてこの5節ですが、主よ、あなたは私の希望、こういうふうに私の希望とこう呼んでます。彼はそこにはっきりとそうしたことを繰り返し繰り返し経験すれば、神には力がなくて、またして私を救いきれないで、この苦難の中に落とし込んだという、そういう恨みつらみ、不信仰につながる、そういう心境、発想、そういうあり方は、みじんも生まれておかなかったんですね。それは、確信となっていったんです。はじめは望んでいました。それを信じるようになりました。信じて進むうちに、それは、確信となりました。そしてそれは揺り動かないところの岩のようになり、しかも単なる岩ではなくてですね、大岩のようになったっていうんですね。彼はそういう中で、何者によっても奪いされることがない。何者に直面しても動揺されない。そういう不動の信仰をそこに抱くことができたわけです。そして、その彼がですね、その信仰に立ちながら、最後の一息まで、この地上によって、なお神をより頼んで進んでいこうと。神は必ず助けてください。神は必ず見捨てることはない。 そのことは過去において、あの場面でもこの場面でもそうであった。あの私が読んだあの時の詩は、あの時の私のまた祈りは、ことごとく裏切られることなく、そのことが成就してきた。だから、この晩年になって、なおこの年になっても、まだか。そういうふうに人は思うかもしれない。けれども、ダビデはそう思わずにですね、彼はますますそこでもって、神への絶対信頼の中に、この、身を委ね、そしてその魂と心と、そこにしっかり留め置きながらですね、微動だにしないで、この詩編71編のような、この神への賛美、そしてそのことを人々に語らないでおられようか、というほどですね、彼は、その素晴らしい神のいますことと、神を信ずる者は、決して恥ずかしめられても、恥ずかしめられ、切って果てることはない。そのような恥ずかしめを受けたことさえ、それは大きな恵みに変わる。こういう確信を持ってですね、それを自分は全ての人々に明かしし、伝えたいという、相次いで困難を受けてきたことは、神を信じることがいかに素晴らしいことか。そして何度押し寄せてくる人生の困難、逆境、試練、戦いがあっても、その一つ一つを乗り越えさせてくださった同じ神は、より頼む全ての人々に対して、同じように試練や逆境が相次いで起こり、ましくあるようなことさえあることに対してですね、怯えず、臆せず、恥じず、それをむしろ手ごにして、神様の懐に飛びつくようにしてですよ、信じていく、そういうものに対して、神は必ず報いたもうという、彼の確信がこの71編には満ち溢れていますね。で、彼は、折々この中で、私の口は賛美に満ち、耐えることなくあなたの輝きを称えますとかですね。そして、今に至るまで私は驚くべき見業を語り伝えてきました。あなたは優れた見業を行われました。神を誰があなたに並び得ましょう。私は常に待ち望み、繰り返しあなたを賛美します。あなたは多くの災いと苦しみを私に思い知らされましたが、再び命を得させてくださるお方。私の唇は喜びの声を上げ、あなたがあがなってくださったこの魂は、あなたに褒め歌を歌います。私の舌は耐えることなく、恵みの御業を歌います。というふうにですね、この彼が、記しているように、彼の中には、いよいよ神への確信が深まり、そしてそれは人々にその神のいますことと神のなさる偉大さを伝えないではおられないというほどの強い強い、むしろ勝利の信仰の障害にそれを通して彼は気づき上げられていったというね、そういう姿を見ることができます。そして、さらに、この中を読んでいますときですね、彼は、謙虚に、年をとって、今、ある面では、一面、確かに人間として、体力も弱り、そして、知力も衰え、そして、この若い日のごとくではない、そういう現実を迎えつつあってもですね、しかしながら、内なるところの信仰、神に対する信頼は若き日にはるかに勝る。そして、それは何者によっても奪い去ることができない。素晴らしい、それは喜びとなり、感謝となり、希望となり、 力となってですね、このこんこんと湧き上がるところの泉のように彼のハートをですね、そこで、満たして、くれている、まあ、そういう心境をこのところで私たちは見ることができます。で、彼は言うんですね。今この弱いを迎えてですね、年を迎えて老年期を迎えて、多くの人々が行く先を思いながら人生を儚い、憂えている、そういうようなことを世の人々の中に見聞きしながらですね、彼はそういう消極的、否定的、後ろ向きでしたで、ね、そういうような人生観をもう金繰り捨ててですよ、私は若い時に神により頼み、そして神の存在を認め、その皆を褒めたたえながら、いろいろな逆境の時も進んできたけれども、その時見事にそれに打ち勝つことができた。中年の時また同じように神は共にいて、そんな自分を助け、祈りを聞き、真実に驚くべき御業を成し遂げてくださった。今やこの晩年となって、そのことを思う時ですね、神は絶えず変わりたもことなく、いつでも我らと共にいて、そしてとりわけ私たちが順風でこう、この膨らめ流しながら身の行けを行く、そういうような感のする人生の途上も、その全く正反対の人生のこの場面もですね、そういうようなものも全部ひっくるめて、彼は、神は我らの祈りを聞き助けたもうだ、あの時も助けてくださった、そしてまた中年を迎えて、あのような場面でも助けてくださった、神は真実、神は私たちを救おうと本当にいつでも心を定めて、私たちのために避けどこのない岩となり、それ以上に大岩となり、希望となって、若い時から私たちのより頼むべき主であり続けてくださった、そしてその方が今日まで白髪になるまで導いてください、その間もいくつかの試練にあったけれども、神はいつでもどこでも神により頼むものを失望に忘れたもうことなく助けてくださったという、まあ、そういうですね、思いがこの71編ではですね、そこでですね、希望あるものとし、そして意味あるものとし、力強く進んでいくべく、しかもそういう体験が無駄にならない人々にそれを語り伝えていこうと、彼がですね、喜びのうちにそうしたことをここで吐露している、まあ、そういうこの支援となってここに結実している、これが71編だというふうに思っていただいたならば、私の口は恵みの御業を、御救いを絶えることなく語り、なお決して語り尽くすことはできませんと、こういうんですね。神を、私の若い時からあなたはご自身が常に教えてくださるので、あなたご自身が常に教えてくださるので、今に至るまで私は驚くべき御業を語り伝えてきました、そしてこれからも、これからも、いついつまでも、こう言ってこの詩編を記してくれています。どうか人生には次々と最後までこの適するものを果たすもの、人生の本当に困難が尽きてまいりますけども、私たちはそれをこのような大きな平安と確信と希望というものの中で、それらをすべて受け止めながら、それをむしろ逆転にとって人生を貫徹していく、そういうエネルギーに変えていく、これこそダビデ的信仰の生涯の過ごし方と言ってもいいと思いますね。では時間が来てしまいました。ごきげんよう。
初世の岩よ、我が身を囲め。賛美歌の260番でした。バイブルトーク、今日は旧約聖書の詩編71編から、東京井戸橋教会の皆野達弘先生にお話しいただきました。来週のこの時間は、皆様からのお便りを紹介するお便り交換の時間となっております。なお、来週土曜日のサタデートークは、スリランカの日本語放送を担当しておられた岡田陽子さんとのインタビューを予定しております。金沢恵美さんが訪ねて行かれてインタビューしてくださいました。どうぞ楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。